避難の考え方として、避難にもステイホームを、災害時も平時と同様にステイホームが感染症対策に有効です。自宅が安全なら在宅避難をしましょう。平時から防災マップなどで自宅の災害リスクを確認しましょう。在宅避難には備えが必要です。食料、飲料、簡易トイレ、電池や常備薬などを準備しておきましょう。在宅避難以外でも、自宅が災害リスクのある場所にあるなどの理由で在宅避難ができない場合は、親戚や知人宅への縁故避難を考えましょう。日頃から挨拶をするなど、近隣との関係を築くことが重要です。縁故避難もできないときは、縁故避難も困難な場合は、避難所に向かいましょう。自らの判断で命を守る行動が取れるように、情報収集が必要です。次は、避難のタイミングです。2021年5月から、避難のタイミングを数字で分かりやすくお知らせする警戒レベルの伝達名称が変わりました。避難に関する情報は、安心メールなどで皆さんにお知らせします。警戒レベル1では、早期注意情報が出されます。最新情報に注意してください。レベル2では、大雨注意報や洪水注意報が出されます。防災マップなどで避難方法を確認しましょう。レベル3では、高齢者などに避難が呼びかけられます。危険な場所から高齢者などは避難しましょう。レベル4では、避難指示が出されます。危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難しましょう。レベル5では、緊急安全確保。命を守るための最善の行動をしましょう。なお、必ずしもこの順番で発令されるとは限りません。避難とは難を避けることであり、安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。避難するときは、マスク、手指の消毒液、体温計などの感染症対策用品を持参しましょう。最後に災害情報を集めましょう。避難の判断をするためには、情報収集が不可欠です。テレビやラジオなどに加え、情報を集めましょう。一つは、長久手市安心メールです。市内の災害情報などをメールで配信するサービスです。QR コードのアドレスに空メールを送り、返信される URL のリンク先から登録ができます。もう一つは、河川カメラです。金流川下河原橋付近に加え、2021年7月から新たに鴨田川西鴨田橋付近にも河川カメラを設置します。ひまわりアプリまたはひまわりテレビのデータ放送で川の様子を見ることができます。アプリの詳細はひまわりネットワークホームページを参照してください。以上、お問い合わせは安心安全課電話で 56-0611 までお願いします。次はシニアの広場からです。福祉の家の施設情報。福祉の家での新型コロナワクチン集団接種開始に伴い、利用を休止します。場所は機能回復訓練室、歩行浴室、福祉浴室、時は7月2日金曜日から10月31日日曜日までの予定です。毎週金曜日の午後3時から5時45分までと毎週土曜日、日曜日の終日です。歩行浴指導の講座開催に伴う利用を休止します。場所は歩行浴室、福祉浴室、時は毎週水曜日の 10時から12時までです。この問い合わせは福祉の家、電話64-6500です。次はお知らせです。公民館の一般利用中止の延長について、長久手市公民館について新型コロナワクチン集団接種会場とするため、10月31日まで一般利用を中止する予定でしたが、中止期間を2022年3月31日の木曜日まで延長することになりました。場所は市役所西庁舎3階、公民館全館です。この問い合わせは、障害学習課、電話 56-0627 です。暮らし環境関連のお知らせです。長野県南木曽町との友好都市交流事業について、木曽川上流域の水源地である南木曽町と長久手市は、1961年の愛知用水通水以来、水を通じた命の交流を続け、2006年に友好提携を結びました。2021年度からは、相互の観光している事業 PR チラシなどにより、コロナ後の相互交流のきっかけ作りを行います。2020年度まで実施していた相互都市における施設優待制度は廃止されます。この問い合わせは、立つ瀬があるか、電話 56-0641 です。市内で交通死亡事故が発生しました。6月6日日曜日、午前0時頃、水の入り地内の県道57号で、トラックと歩行者90歳代女性が衝突し、歩行者が死亡する事故がありました。車両を運転する方へ、夜間は電速、電消灯をハイビームにし、前方をしっかり確認しながら走行しましょう。歩行者の方へ、夜間外出する際は、反射材を身につけて、運転手から早く気づいてもらえるようにしましょう。この問い合わせは、安心安全課、電話 56-0611 です。健康福祉関連のお知らせです。国民年金の一般免除、納付、猶予制度について、国民年金保険料を経済的理由などで納付が困難な場合は、申請し、承認されると免除猶予になります。2021年度は7月から申請できます。現在、全額免除、納付猶予が承認されている人で、申請時に自動継続を希望し承認された人は申請は必要ありません。このお問い合わせは、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004 または保健医療課、電話 56-0618 です。精神科医師による相談のお知らせです。瀬戸保健所において7月13日火曜日午後2時からと午後3時からアルコール専門相談を行います。7月14日水曜日は午後2時からと午後3時から精神一般相談を行います。瀬戸保健所豊明保健分室では8月5日木曜日午後1時半からと2時半からで精神一般相談を行います。開催日の1週間前までに電話で申し込んでください。この問い合わせは瀬戸保健所、電話0561-82-2158 です。風疹追加的対策事業について、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に風疹追加的対策事業を行います。クーポン券の有効期限は2022年2月に読み替えられます。この手続きはいりません。クーポン券の再発行を希望の方は、健康推進課へご連絡ください。 このお問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。風疹対策事業について、妊娠を予定または希望する女性とその配偶者などの同居者などを対象に風疹抗体検査費を助成します。実施主体が長久手市と愛知県のものがあります。それぞれの対象や申し込み方法が異なります。風疹抗体検査などを受けた結果、免疫が不十分だと判断された人を対象に風疹ワクチン、これはマシン風疹混合ワクチンを含みます。この接種費用を全額助成します。この問い合わせは健康推進課電話 63-3300 です。次は寄付寄贈のお知らせです。希望の会様より障害児への家庭支援の充実のために150万円、また近藤博光様より障害児への療育支援に関わる子どもの発達相談室の施設充実のために活用してほしいと30万円の寄付がありました。このお問い合わせは子ども家庭課電話 62-8811 です。中尾産業株式会社様より長久手市の福祉に役立ててほしいと100万円の寄付がありました。株式会社 PDR 様より新型コロナウイルス対策に活用してほしいとフェイスシールド1400個の寄付がありました。この問い合わせは福祉課電話 56-0553 です。匿名で長久手市の福祉に役立ててほしいと10万円の寄付がありました。この問い合わせは福祉課電話 56-0614 です。加藤助八様より園児及び児童の上層教育のため上郷保育園及び市ヶ洞小学校に絵画各1点寄付がありました。この問い合わせは子ども未来課電話 56-0615、 教育総務課電話 56-0625 です。
変わりまして、7月の保健ガイドから新型コロナワクチン集団接種の予約方法についてのお知らせです。場所は市役所西庁舎です。予約枠は次の通りです。水曜木曜の午後1時45分から4時、土曜は午前8時45分から12時15分、午後1時45分から4時、日曜は午前8時45分から11時、午後12時45分から4時です。以上、必ずウェブまたはコールセンターで予約をしてください。電話番号は 0561-56-0120 です。これについてのお問い合わせは、健康推進課電話 63-3300 にお願いします。次は休日の急病の診療所のお知らせです。東名古屋医師会休日急病診療所、電話 0561-73-7555。診療日時は日曜または祝日の午前9時から4時30分。なお昼休み休憩が1時間あります。診療科目は内科・小児科。所在地は日進市蟹工町中島22です。また急な病気・怪我の時は救急医療情報センター電話0561-821133、24時間365日対応可能、症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関をご案内します。 愛知医科大学病院時間外診療、救急でかかりつけ医が開いていない場合、診察を受けることができます。まず電話で相談してください。電話番号は 62-3311 代表です。なお、時間内時間外問わず、紹介状なしで受診するなどの場合、選定療養費が必要になることがあります。詳しくは愛知医科大学病院へお問い合わせください。以上、休日の診療についてでした。ドクターからあなたへ、円形脱毛症について。綾子長久手皮膚科森下綾子先生からです。円形脱毛症はコインのように丸く脱毛する単発型が基本ですが、一箇所と限らず多発することもあります。時に頭全体の毛が抜け、さらに全身の毛が抜けることもあります。ストレスなどによって発症する自己免疫疾患説、自身のリンパ球が自分の毛根を攻撃してしまうことが提唱されています。急速に進行する場合は採血検査をして原因を検索します。病気が始まってからの期間と脱毛面積に応じて治療法を決めていきます。外用療法、内服療法、紫外線療法、ステロイドの局所注射など様々な治療法がありますので、症状が悪化する場合は早めに皮膚科専門医を受診してください。以上、円形脱毛症についてでした。裏表紙に参ります。一平と一福、市長の街づくりにかける思いを市長の語り口でお伝えします。ボリューム88、ホテル。東野圭吾氏の小説マスカレードホテルを読みました。映画にもなったのでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。連続殺人事件の次の殺人現場になるという予告を受けた高級ホテル、犯行を未然に防ぐため警察捜査員がフロント係に扮して潜入し、次々とチェックインしてくる宿泊客に目を光らせます。お客様を疑いの目で見る捜査員と、お客様には絶対にノーと言わないことを信条とするフロント係との掛け合いが面白くて一気に読んでしまいました。この小説を読んだ時、私は今の便利で快適な都市での暮らしはまるで高級ホテルに泊まっているようなものだと思いました。ホテルでは隣の部屋にどんな人が泊まっているかわかりません。困ったこと、わからないことはフロントに電話すれば対応してくれます。都市での暮らしでも隣にどんな人が住んでいるか知らなくても困らない人が増えています。その方がかえって暮らしやすいと感じている人もいます。そんな都市での暮らしは、暮らしているというより泊まっているという表現の方が当てはまるような気がします。それでも平時では困ることは少ないのかもしれません。でも大災害が起きた時はどうでしょうか。ホテルに泊まっている時に被災すれば、従業員がお客様に対して避難指示や食料の配布などをしてくれます。一方で地域では避難所を開設運営するにしても、市職員や学校職員だけでなく住民の皆さんが助け合って必要な作業を分担しなければなりません。お客様ではいられません。地域で暮らすということは近所付き合いなどとても面倒なことです。しかし面倒であってもお互い様と言われる支え合いがあったり、 お互いをちょっと気にかけたりすることがあることが、災害時だけでなく、普段もより安心して暮らし続けられることができると私は思います。多くの方にとって、今の長くてでの暮らしは便利で快適だと思います。しかし、人口が減少し、高齢化が進むこれからの時代は、何もかも強制にお任せし、お客様の状態でいられる時代ではありません。一人一人が自分が住む地域をより住みよい地域にしていく住民になることが求められます。縁あって私たちはこの長久手市で暮らしています。子供たち、孫たちに対して、私は長久手で暮らしていると胸を張って言える町を皆さんと一緒に作っていきたいのです。以上、一平と一福でした。最後に統計情報です。人口2021年6月1日現在、先月比、総人口61,177人、プラス50人、男性29,809人、プラス32人、女性33,68人、プラス18人、世帯数24,836、プラス37世帯。次に、5月の月間移動数です。転入231人、転出203人、出生50人、死亡28人、うち孤独死、孤立死が1人でした。5月の交通事故、死亡0、重傷0、軽傷7人、2021年累計、死亡1人、重傷2人、軽傷81人。前年同期、死亡0、重傷0、軽傷92人。5月の犯罪発生状況。刑法犯13件、うち侵入犯1件。2021年累計、刑法犯84件、うち侵入犯6件。前年同期、刑法犯104件、うち侵入犯11件でした。これで広報長くて、7月号を終わります。入道雲、朝顔、スイカ、海水浴。いよいよ本格的な暑い夏がやってきますね。どうぞ皆様、暑さに負けずお元気にお過ごしください。では来月までごきげんよう。